はい、それでは、今日のところですね。今、心を騒ぐっていう、この訳語は、十分適切とは言い難いわけですね。これは、もう、そのうち十字架にかけられる。で、非常に苦しい思いしないじゃない。それから、もう一つは、それほどまでに苦しい目をするのに、神の民は、ここに立ち返るって信じようとしないと。イエス様はですね、そのエルサレムの人たち、神の民の人たちを見て泣いて言われたと書いてあります。涙を流して。で、イエス様のこの十字架を前にした時の気持ちは非常な苦しみ、そんな苦しいことは耐えられるだろうかということと、神が送り出したものがですね、そのように精一杯に力を込めてその技を成してもなお信じようとしないから非常な悲しみ。そういう苦しみや悲しみのこもった心を言ってるわけなので、単に心を騒ぐということはちょっと違うんですね。もう簡単になってしまうわけです。そしてどうしても日本語のままですと、心を騒ぐって何でも簡単なことでもあるわけですよね。例えばあんまり馴染めない人が来る。初めての場所へ行く。なんかみんなの前でちょっと話をする。なんか心を騒いで落ち着かない。誰かから悪いこと言われた。なんか心を騒いで落ち着かない。まあどこにでも転がっているような感情ですが、ここのイエス様の心を騒ぐと訳されている元はそういう簡単なことは決してないんですね。ゲッセマネの祈りの時も必死になってですね、もう祈って、そして汗をタラタラ流してですね、私たちはそれほどですね、汗がタラタラ出るような、血の汗を流すほどの必死な祈りは一体どこに誰がするだろうか。そのぐらいの激しい苦しみを予感、分かっておったから。だからこそ、お父様、実天の神様、このとこから救ってください。ゲッセマネの祈りの時のような言葉が出てくるほどにですね、前もって予感したわけなので、だから、さっと読んできて、あ、心騒ぐ。心騒ぐ。イエス様もなんか簡単に心騒ぐのか。で、簡単に思ったらいけないんですよね。そういう点、聖書の言葉っていうのは、一つ一つが、奥が非常に深いということなんです。イエス様のこの心騒ぐと訳されてしまってるけども、本当のこの深い心の痛み、悲しみ、苦しみ。それは到底私たちのちょっとした心騒ぐ。そんなと全然違う。本質的に違うわけですね。だけどと、救ってくださいと言うべきか。しかしと、このように、ゲッセマネの祈りの時でも、どうかこの苦しみ、この杯を避けられることならば、そうしてる。けれども、あなたのご意志を、と言ったですね。それと同じです。だからそのゲッセマネの非常な苦しみを短くここでは、書いてあるわけですね。だから私はまさにこの時、十字架で苦しみを受けて死ぬ。そういう時のために実際来たわけです。このように私たちもですね、非常に悲しみ、苦しみ、自分の重い病気も治らないとか言われたり、あるいは家族が非常に難しい問題を起こしてしまった場合には、もう忘れることはできないですよね。他人のことならば、まあ思い出し祈る、また思い出し祈るということありますけど、自分の病気が苦しくて苦しくてたまらないときに忘れたりできないわけですね。もう絶えず叫ぶように祈らざるを得ないし、自分の家族でもそうだということになりますね。忘れることはできないわけです。そういうことで、この心騒ぐと一言、普通の騒ぎと全然違うと。で、その苦しみをまた私たちに何らかの目的で与えられた。ということは、どんな場合でも言えるということですね。時にはそれは自分の過去の罪を思い知らせるためであるということもあるし、他の無数の苦しむ人のことが少しでも本当に実感できるために少しでもその苦しみを味わわされると。そういうことのためもある。ね。 この非常な苦しみや悲しみの出来事が起こった場合。で、イエス様はそういう時でもですね、皆の栄光を表してください。こんなこと普通は思わないからピンとこない。ですね。非常に苦しい時ですよ。自分なり病気なり、家族なり重い病気とか死にそうだ。皆の栄光を表してくださいいう祈りは普通は出てこないんじゃないかと思います。でもこれは、一つは皆という言葉とか栄光というこの日本語訳が元の意味と非常に浅く狭く小さく受け取ってしまうことが多いからなんですね。そもそも皆と言ったってですね、イエス様の名によって祈りますと言ったらどういう意味なのか、とあまり考えないで皆によって祈りますっていう。イエス様の皆っていうことは本質なんです。イエスと言ったらその名前じゃないわけです。イエス様の名によって祈りますということは、イエス様の本質はさっき言った罪の救い主。救い主と信じておられます。そしてその救い主は完全な愛の方である。だからどんな殺人をした人でも、みんな受け入れる。そういう愛。それから真実。人間はどうしても真実になり得ないと。このことをしておきますと言ったって、病気とか突然の用事があったらできないわけですね。で、この事情を知らなかったら、あの人はすると言ったにしないと。手紙出して返事も来ないと。ということになっていくしまうんですね。で、キリストの愛を信じて言いながらですね、手紙しても、あるいは協力を言っても、もう返事もしてこないということになったりして、聞かないということになったりしますが、実際物理的にですよ、たくさんの人が相手になって、自分も時間がなくなってきて弱ってきた。もう書けないということあるんだけど、そういう状況はわからない。たまに一人か二人しか手紙来ないという人にとってはわからないわけですね。ずっと前に言ったことあります。三浦綾子さんが、ある人からもう時折本が来るって言うんですね。手紙出したら返事するのは来ない。手紙出したら返事するのは当たり前でしょ。当たり前のことすらわからない人が人になんかいろいろ解いてると。気づかないとかいうことをですね。怒って書いてきたけれども、その人は何十枚人と来ると。それ1枚10分でことは何百分もかかる。実際にそれ1つ書いたら本当に5時間、6時間もかかるんです。私自身でもできるだけ丁寧に書いて、ずっと1日書いても何十人か書けない。そうで計算するのはわかるんですね。1人10分手紙書いて、宛名探して書いて書き込んで、で本部が間違ったり書いて。どうしても10分かかったら、10人かって100分ですからね。2時間近くかかる。実際に出しに行かない。たった10人で2時間近くかかってしまったら、何十人も毎日絶対書けないんです。そういう事情を知らなかったら、それに信じてないというふうに、まあ、他の知らない人は思ってしまうほどに、人間は実際に真実であることはできないし、そういうことを手紙に書いてない。それにパッと疑ったりしてしまうも真実でない。そういう手紙を受ける方も、絶対に真実を貫くことができないんですね。時間的に物理的に。ということで何が言いたいかというと、イエス様の皆本質、イエス様だけは真実だ。人間はどんなに頑張ってもできないっていうことです。だから、皆によって祈るっていうことは、イエス様のそういう真実を信じて、イエス様の愛を信じて、またイエス様の全能の力を信じて祈りますという意味をみんなこもっているわけです。そういうことですね。単に言葉だけイエス様の名によって祈りましたって、本当にイエス様の名によって祈っていないという。それをまた真実を書いたこと。口先だけで言えば祈れば。というふうに真実なんか追求されたら、どう、誰もどうもできないんですね。そういうことで私たちも、私たちの真実を込めたと言っても本当にわずかなものでしかないから、イエス様の真実によって祈ると。イエス様がそういう罪を許してくださる、そういう愛と真実を持っている方を信じて祈りますということなんですね。で、ここで、そういうのまず皆というのは、全く単なる名前ではないということをまず知っておく必要があるし、次、皆の栄光っていうのはどういうことなの？栄の光。このイメージからだったら栄光というか光ということだけになってしまうんですね。光輝く。 実際によく日本語としてはですね、栄光に輝く。まあ、例えば、ホームランを誰もやったことのない。何年連続でホームラン王になった。しかもアメリカで、なんと言ったら、これ栄光に輝く。MVP だとか、こういった使い方をすると、実際に光がパーッと当てられるわけですね。舞台に立ってもどこに行っても。人間をみんな称賛する。テレビでも何でも大々的。なんか、ニュースで、チラッと見たな、日本シリーズが阪神とオリックス、両方関西人がしたから、すごい何百人か知らんけども、薬味を使って、反強制的に出ろと。何億円も警備費からそうなるように、まあ、呆れたことやと思うけど、そんなことを大阪の大都市なんですね、市長から知事からが、そんなつまらないことにですよ、大公務員を動員して、動員して、そして休日でも警備やれとか言う。まあ、ちょっと考えられないようなことですね。何がそんなに一大事なのかと。何億円もいるから、とか言うんですね。あんま行けたい人は自由にほっといたらいいわけですよね。警察ができん方も入場一部禁止すればいいんです。当たり前ですよね。このために警察をわざわざ公務員にですね、そんな実は反共責任やらせるようとしようというようなことをちょっと見ましたけども。まあそのぐらいこの栄光を言うものはですね、陰では絶えずその権力とは何かを、まあ儲けとかですね、万博でもですね、あるいは大きな掛け事の大規模なところを失礼したいと、万博があっても。で、何百億円もどんどん要求いったと。これも出せというふうなことで、もうやめるべきだって、半数か半数ずっと超えてるのに、まあそういうことをするという。まあそれでもそういう政治をやる人たちは自分たちが、まあこういうことを大きな万博やったんだぞと。あるいはああやるやって大きな掛け事を儲けるとこやったんだぞっていう、こういう類の栄光を自分たちが受けたい。戦争することも、ほんの一部の権力者が、あ、打ち勝った。ウクライナのこと、自分だったぞ。ってみんなを褒めてくれる。そういう、ね、栄光をしっかり持ちたいというのが、プーチンの最初のあれだったんですね。で、また、ゼレンスキーの方、ゼレンスキーで、ね、こういうやり返すと。自分たちは絶対負けるから、ヨーロッパ全部、どうしてなくて。で、自分が勝利の王だ。そういうことをつかみたいということを、そこにやって、こういうことになる。クリミアの差し出と平和化してですね、そしてあのクリミア半島の半分でももうちょっとでも分けてもそういった一切今のようなこと起こらなかった。数知れない人は死んでこれから行けですね。まあとにかくそういうことで、この世の栄光ってのはそういうふうに権力や金や名声欲が方面で渦巻いてるわけです。ところが神様の栄光ってのは全く逆で、全くそういう欲望っていうかね、完全な愛や真実みんな表しているわけです。ご計画、深い永遠のご計画とか。だから、皆の栄光、神様のこの真実、愛の、そういったことを表してくださいと。そしたら神様が言ったのは、すでにその神様の栄光っていうのは、このだけって光と思っとったら、どこに光になる。イエス様は生きて働いている時にも散々迫害されたり、もう、最初に、話したとき、その後でですよ。はじめは人々を、不思議な人やと、喜ぶんだけど、まもなくイエス様が、あなた方の過去にどのようなことだったかと。預言者って迫害した。まあ、そういう厳しい歴史的なことを言った途端にですね、イエス様を崖から突き落とさせた。まあ、そのようにですね、イスラエルの民族も、過去のことを、もう罪深いことを言われた途端に怒り出す。ということがあったりしました。だから、すでに栄光を表したと言っても、イエス様が生まれて33年にもうすでに殺されたんですけど、宣教を始めて3年、そこで奇跡をしたけど、人々は受け入れない人もたくさんおった。逆に迫害しようとした。それは確かにこの栄光っていうのは、そういうイエス様が成した弱い人々への愛、そしてみんなから見捨てられとった体に大きな障害がある。目が見えない、匂いが聞こえない、足が動かない、精神の病とか。 その人たちが不思議な力で癒されるという、こういう神様の力を表した。この栄光っていうのは愛や力、真実をも含んでいるということはわかるわけです。で、再び栄光を表そう。さらなる栄光を表すっていうのは、どういうことかというと、これから殺されるわけです。栄光と正反対、普通のですね、どうして言ってるかっていうと、十字架で殺される。これは栄光と反対ですよね。散々侮辱されて。でもそのことの中に、大いなる罪の許し、十字架が罪の許しのシンボル、神の愛の最も深い象徴になったわけですが、そして殺されて、殺されるということ自体に神様の力、栄光が含まれており、目に見える形でも復活ということが起こる。あらゆるものを飲み込んでいくのは死ぬという力ですね。滅んでいく。国であってですね、もうみんな昔から見たら、ずーっと一つの国がずっと2000年ずーっとついて一つもないわけですね、実は。日本においてもですね、今のように北海道は全然関係なかったんですね。沖縄も日本のはっきりした領土もです。こういう政府体制もどこまでか、区切りもはっきりなかったわけです。そもそもですね、例えばアラブにしても、エゾのアイヌの人にしても、国家を持とうというふうな意識なかった。そんな持つ必要なかったからです。はじめ住んでおるところで、いろんな狩猟量、お魚を取ったり、動物を取ったり。それだけでよかった。政府が支配したり、権力者がお前こっちやれ、こっち来い。あいつやってやろう。そんなことはなかった。小さな部族集まりごとに、ほら、争いもあっていろいろしたけれども、全体を統合して支配するトップが命令通りしようとか、なかった。必要もなかった。アラブの人も、そういうふうな、広くシリアからヨルダンからエジプト、あなた一旦した一つの全体としてアラビア人だった。そこに徹底して迫害されて、あちこち狭いところで、ユダヤ人も過去はスペインでも、いろんな土地で、ゲットというところにものすごい狭いところにずっとここで置かれたり、迫害されてきた。すごいヒトラーによってはさらに迫害されたんですね。600万個され。で、やっと命からら、それがヒトラー殺されたっていうんで、多くの人もまたどっとパレスチナに行って。で、自分たちが迫害されたこともあって、もうこういうことになれ、国ってもう手作るんだと。そしてアラブの人たちはみんな同じような状態をいきなり国として、アラブの人は追い出されたもんだから、非常に怒ったわけです。そこで、まあ、冬に、今に至る大騒乱が起こっているわけですね。で、まあ、冬にですね、この人間の栄光っていうものは絶えず人間の権力欲、支配欲っていうのがあるわけです。で、そういうふうに国もみんなで滅び、消えていくわけです。次々はですね。けれども、決して消えない国が神の国なわけです。だから、国と言われたりするけど、神の国だけは完全な栄光を持っているわけですね。永遠的。そういう意味で、この地上の国はみんな滅んでも、神の国は滅びない。で、この復活っていうことは、人間もですね、イエス様を信じて結びついたら、神の国と同じように滅びないものに変えられると。それを目で見える形で、キリスト復活という形で現れる。それがこの、再び栄光という中に含まれている。死というものが決定的に砕かれた。普通の目で見える世界ではみんな死んでいくわけです。太陽すら死んでいくわけです。星すらも死んでいく。50億、100億という大きな時間の流れの中には消えてしまう。ですね。そのような長大な寿命を持っているものでも、まあ、意志が死んでいくわけです。万物の死という本があります。講談社のブルーバックスにも。いろんなものの死を書いて、 さまざまな太陽に参って、太陽、地球すらもみんな死んでいくんや。まあ、そういうこと私も、大学に入ってから2年、この2年近く、だんだんだんだんそういうことで、何をしても消えていくんだったら、善も悪もないではないかと。悪いことやっても、ひどい悪くても、良いこと以上にやってみんな消えていくんだったら、何のためにするのか、本当にわからなくなったんですね。その誰も答えられない、同級生に聞く大学の先生が、一切、いくら物理学ができても、そんなこと一切知らないんです。それに私まず驚いたんですね。京都大学の物理学やら、生理学の教授ですが、こんなことは考えたのに、ね、こんな人たちだったのかとびっくりしたわけです。それまではですね、やはり有名大学の教授なんか言った、非常にこの立派な人だとなんか思い込んだ。誰も見たことなかったからね、その、これまでは。どんな人か会ったこともない。ところが人間ってみんな同じだと。まあ、そういうことをはっきり知ったということです。学生運動に関わった時も、政治や社会の問題、全く関心がない人も、戦前にとっても、学生によく知られた有名な本を出した人であっても、私が属した政教の助教授の人は、名前すら知らない。びっくりしたわけです。私はその人に有名な河合栄治郎によって、哲学の世界を初めて知らされたんですね。戦前に書いたたくさん受けたシリーズが、古本屋にはあったから、それを購入したりして、姉の本からこれは紹介されたんですけども、だから結局どういうことかというと、このみんな死んでいく、滅んでいくんだけれども、ここで言われている再び栄光を嵐復活ということは、一切のものに対して真実なのみんな消えることなく蘇る、で永遠だとということなんです。で、こういうことで、だから栄光ということに関してちょっと少しですね、聖書の箇所を挙げておきますが、まあ栄光ということはたくさんの箇所でだから出てくるわけです。で、ここで一つですね、もう12月ですけども、その時によく出てくる言葉ですね。12月によく出てくる栄光に関したところ、言葉ですが、ちょっとコメント欄に出ます。その前に、フィリピの 4-20 にありますね。フィリピの 4-20 っていうところですが、こういうことがよく出てくるわけです。フィリピの 4-20 ですね。どうか私たちの父の神に栄光が常しえにありますように、アーメンと。同じフィリピの、いや、あ、これ22回聞いてしまって、これ原文はですね、この英語訳、ここに書いた英語訳より忠実なんですけど、To our God and Father, glory forever and ever なんです。あるようにっていう、ようにというのはないんですね。どういうことかというと、父なる神の栄光は永遠にということはあって、あるというふうに受け取られることもできるんです。だから、下に挙げた訳では、二つ英語訳がありますね。To our God and Father, 神と父、父なる神と父に、Glory forever and ever. 栄光が永遠から永遠にあると。神においてはそういう永遠から永遠にあると。が次の下。Glory belong to our God and Father forever. 原文創意にあるようにという祈願の形。で、本来ないわけです。ただ、それだけあるわけです。一番下の英語訳。二つ目の英語訳が原文をこのまま移したものです。栄光は美容属すると。神と父に永遠から永遠に属すんだと。で、アーメン、真実にそうだと。で、それは、B 動詞が、まあ、英語だったら、 現代では名を使うんですけど、今では原型を使うわけです。で、まあ、祈願文にしているのが多いんですけども、元の形はそういうことなんですね。原文が、まあ、接することができる人は、見たらいいと思います。ちょっと、別の。ね。うん。原文のことは、ヘッドクサ。ヘッドクサ。エコ。エイスとアイオーナストーンアイオン。エイスとアイオン。永遠から永遠。で、アーメン。それだけなんですね。永遠。エイスとアイオーナストーンアイオン。永遠から永遠。と書いておきますが、まあ、これ非常によく使っている言葉なので、本来の奥行きがある意味を少しでも知っていただきたいと思って、そんなことは書かないですけど、ちょっと、ギリシャ語の原文とその下に直訳ですね。ドクサ、最初のは栄光です。エイストゥス・アイオナス・アイオナス。これは永遠から永遠。で、アーメンドワットですね。確かに神の栄光だけは永遠から永遠なんです。あるようにと、祈る前からも永遠なんですね。そういうことも知っておいてもらったらと思って。で、あえて原文を書いたわけです。それから、そこにちょっと書きましたが、もう一つ私たちがとても身近なものは、死んだらどうなるかに関して、ピリピの 3-21 に書いてあったんですね。さっきの。死んだらどうなるか、一番これ関心のあるみんなが行くところだから。ピリピ書のフィリピ書のフィリピ書、3章の21節。キリストは万物を支配下に置く、そういう力、万物をも支配、それは全能と神と同じだ。こういうことをもうすぐに分かるんですね。キリストは単に2000前に生きて、で死んだ、よい教えをしたり、奇跡した人だって言ったら大きな間違いになるわけですね。そこから復活して今も万物支配が動く神と同じだと困っているわけです。私たちの癒しっていうのは死んだらほっといた虫が食うと本当にもっと惨めな姿になるわけです。これがあの人かと思うだろう。これは動物が死んだ死骸、俺見たことある方、猫でも犬でもですね、死んだ、もう本当に目も当てれんような状態になりますね。ウジ虫が湧いたり、夏だとすぐに。ご自分の栄光あるからと同じように変えてください。これが死んだ後の姿だということなんですね。さっき言った栄光ある方は、完全な愛や真実、永遠性、そういうものを栄光と言っているわけ。そういうような体に変えてくださる。というんだから、死んだ人に向かって、花やご飯やあげないかんいうことは全く出てこないわけです。それは反対なんですね。なんで仏教では死んだ人のご飯やあげるのをあげるようにするのかというと、あげなかったら怒ってくるんだと。そういう考え方からなんですね。死んだ人の魂はゆらゆらしていると。まあ四十九日が過ぎたらまあまあ穏やかになってくると。この間のようなことをちゃんとしてあげなかったら、特に災害や事故や恨みをと殺されたり戦争で家の外で死んだりした人は帰って怒ってくるんだと。だからなだめないといけんと。そこで鎮魂ということ。魂を、鎮は金片がついて沈めると。鎮か鎮圧という、ほい、まあ、借りてるとおりですね。怒ってるから沈めないといけんと。そこで火を立てたり、ご飯をあげたり、いろいろすると。けれども、キリスト教の場合はですね、ただ信じるだけでイエス様の力を、このように栄光あると同じ形っていうのがとってもすごいわけですよね、もう。だから完全なようにしてくださるから、死んだ人のかつての出会った人とも会う。そういう全能と同じようにしてくださるから会うことができるわけです。いや、死んだほら会えるかどうかわからんという人は、この一言をまた信じないから法になるわけですね。要するに、信じるか信じないか。 死になかったらもうこれで終わりと。で、人を殺しても、いいことしても、みんな消えるんだ。本当に何をしても無気力な考え方にならざるを得ないと思います。まあ、こういうことと、まあ、とにかく他にですね、栄光っていうことはたくさん関わりがあるので、それに一つといった本当に時間がとてもかかること。あと一つだけ加えていっておきますが、今言ったクリスマス関係あるというのは、ルカの、イエス様の誕生の時ですね。意図を高きとこに栄光神にあり、地に平和。これもですね、神にありますようにじゃ、もうすでにあるんですよね。高きとこに栄光、そりゃそうですね。神様ってもう変化も何もしない、愛も全く変わらない。こういう栄光もすでに神にあるんだ。で、そういう神様をもらったら地上にはシャロームが来ると。意図高きところに栄光神にありと。地には平安があると。これもらったらですね。聖霊。で、まあ、そういうこととして受け取ることができるということと、ですね。で、このところでですね、最初のテキスト、この、戻りますと、皆の栄光を表してください。天からもうすでに栄光をすでに表した。再び表そうと言われたんですが、ここはですね、非常に対照的になってますね。27節は心が非常に悲しみや苦しみで、救ってくださいと言おうと。でもその闇のただ中にこの栄光というものが、すでに光が差してくると。イエス様の心にも差してきたわけ。そのようになっているということなんですね。私たちの中で経験をずっと本当に信仰を続けてみんな経験したいことです。イエス様に書いてあるかイエス様のことだけやと思いがちなんですけど、私たち自身も今も心が非常に悲しみや苦しみでいっぱいだと。でもですね、救ってくださいという苦しみの中から不思議とすでにあなたにも栄光を表した、神の力を表した、許しを与えたと。で、再び栄光、神の復活の力を与えるんだと。そういう約束でもある。そういう闇のただ中に光が来るんだという、そういうことをこの短い箇所でも込めておるわけですね。さっきも、わしの翼にの、私も飛び、わし高か、一番身近なのは、わしなんてなかなかってめったに見れるもんじゃないけど、わし高かのトンビは本当によくあるんですね。本当に毎日高いと悠々と待ってる。特には上昇気流も何にもね、無風状態で海水面も穏やかで、不思議とですね、ほとんど羽ばたきしないで飛んでるか、アリストテレスもこの非常に不神秘な飛翔ということに論述しているかな、ぐらいです。まあそういうふうに、聖なる悲しみは霊的な喜びと両立と、ずっと以前に400年前の有名なイギリスの聖書仲介者、マシュヘンリーが言ったことですね。聖なる子で悲しみ。この仲介者も悲しみと取ってるんです。ここの歌詞に関心してるわけですね。聖なる悲しみは霊的喜びと両立するんだと。この英語の仲介者の原文もちょっと出しておきます。ではありますが。Holy morning。これモーニング朝じゃない。死の悲しみ。悲しむものは幸いで、あの悲しみ、モーンということを使っているんですね。死という決定的に一番深い悲しみ。愛する死。ホーリーモーニング、聖なる悲しみは、is consistent with spiritual joy. ホーリーモーニング、聖なる悲しみ is consistent with, これ両立、一つになる。is spiritual joy. 聖なる悲しみは、霊的な喜びと両立すると。聖なる苦しみは霊的な喜びと両立する。そういうことを私たちもまたこれからもいただきたいと願うところです。はい、以上です。